はい、こんにちは、荒垣悟です。今回は少しこう文章にしたり文字にすると誤解を生みそうなことだったので、あえて音声にしてお伝えしています。最後まで聞いてください。私事ですけども、最近スタンド FM というものを始めました。スタンド FM っていうのは、なんて言うんだろう。アプリなんですけれども、要はネットラジオみたいなもんですね。自分でできるネットラジオみたいな感じなんですけれども、 SNS 機能もあるので、いろいろ交流ができたりします。今までもこのような音声アプリっていうんですかね、こう自分でラジオ局を作るみたいなアプリってあったんですけれども、どれもなんか一長一短があって、あまりなんかいいなと思わなかったんですけど、たまたま友人がやっているスタンド FM を聞いた時に、音がすごく良かったっていうことと、それと、すごい簡単にシンプルにできるよっていうことを聞いたので、ちょっと試してみました。で、結論から言うと、すごく使いやすくて、で、やはり音が良かったので、ちょっと使ってみようということで、今、連日、放送を続けているんですけれども、今回のこのスタンド FM は、僕は、ビジネスと全く、紐付けしていません。いろいろ SNS やってるんですけれども、だいたいビジネスにちゃんとこう動線を結びつけているんですが、今回はもう本当にビジネスとは全く切り離して楽しむためにやってます。で、どんなことを話しているかというと、僕が好きなエレキベースですねについて、もうそれだけ話してるっていう感じです。だから興味のない人にとってはもう何を言ってるんだっていうような世界なんですけれども、もう僕はですね、楽しくて楽しくて仕方ないんですね。今までやっぱりどこかしらビジネスのことを頭に置きながら表現活動っていうのをしてたんで、今回はもう本当に自分の好きな趣味のことばっかりベラベラベラベラ喋ったり曲をかけたりしているので、すごい楽しめてます。僕の、夢の一つというか、やりたいことの一つにラジオのパーソナリティとか DJ っていうのがあるんですけども、過去に1年間コミュニティ FM で番組をさせてもらったことがあるんですが、それとは違うなんか気軽さと、あとやっぱりこう、交流がしやすい、SNS 機能があるので、交流がしやすいっていうのがすごく気に入ってます。で、今回お伝えしたいのは、このスタンド FM をやってる中で気づいたことなんですね。あなたがもし Facebook や Twitter だとか Instagram をやってるとわかると思うんですけど、フォロワーさんがついてきます。お友達みたいな感じですよね。あなたの投稿見てますよみたいな感じで、友達申請みたいなものなんですけれども、スタンド FM もそのような機能があります。で、何回か続けていくうちに、何々さんがフォローしましたっていう、こう通知が来るわけですね。で、その通知を見て気づいたんですが、副業何々とか、セミリタイアなんとかとかですね。なんかそういうなんかもう怪しげなビジネスの人ばっかりが投稿してくる、投稿っていうかフォローしてくるんですね。で、僕はもう今全然そのビジネスとは関係ない形でやっているので、余計になんか、あ、こいつのターゲットだと思われているのかもしれないですけれども、あるいはスタンド FM をビジネスで使いたいと思ってやっている人もいると思うので、そういう意味では、あ、こいつお客様になりそうだなとか、もっと悪い口言うとカモになりそうだなっていう感じで見ていながらやってる人もいるんだろうなということですね。で、僕はそういうふうな、全く興味ないわけですよ。で、そういう人からフォローされると正直イラッとするわけですね。おめえどうせ俺の放送聞いてねえだろみたいな感じで、なのに聞きましたとかフォローしましたとかってされるとすごい嫌なんですね。もう明らかに自分の商売の押し売りじゃんみたいなのが感じて、ものすごく嫌な気持ちになりました。でも翻って考えてみると、似たようなことをビジネスでは絶対やってるはずなんですね。例えば15年ぐらい前にミクシーという SNS があったんですけど、これも相手のところに遊びに行くと足跡がつくみたいな感じ で、その足跡を見た人がどんな人だろうと 見に帰ると、そこで例えば、副業なんたらとかね、 なんかセミリタイヤなんたらみたいな人だったら、あ、私も副業したいわっていう人だったら、なんかその人のフォローになったりとかっていうことで、ペタペタペタペタ足跡をつけるだけで、こうフォローする人とか見てくれる人が増えるっていう、まあノウハウがありました。で、アメーバブログになっても同じようにペタ機能だとかいいね機能だとかっていうのがついてるので、同じような手法でもう手当たり次第ペタとかいいねして、まあ、相手にブログを読みに来てもらうっていう手法がやっぱり流行りました。で、僕はこの方法を全て否定はしません。やっぱり起業して最初の頃はどうしても広告が打てなかったり、なんか関係性が持てそうな人、仲良くなりそうだなっていう人とこうお友達になりたいわけですよね。でもブログ自体はビジネスでやってるので、どうしてもその中で、いいねをしたり、まあそれからメッセージを送ったりコメントを送ったりっていうのはやっぱ自然と出てくるものなので、それはしょうがないと思います。でも広告の代わりにペタペタペタペタやったりすると、さっき僕がお前俺の放送聞いてねえだろうっていうように、ブログにおいてもあなたは 私の記事読んでないよねって分かっちゃうわけなんですよ。で、そういうことはやっぱりやっちゃいけないし、ビジネスで一回そういうふうなことを悪いイメージ持たれるとなかなか回復するの難しいなと思うんですね。で、そこで改めて大事だなと思ったことです。それはやっぱりまずプロフィールですね。これ大事だなと思いました。プロフィールももう自慢のオンパレードみたいな、やっぱりプロフィールじゃなくて、なぜ私がこのビジネスをしてるんだっていうことがしっかりわかるプロフィールだと、仮にミスマッチで自分には関係なくても、あ、そうなんだって感じで終わるんですけど、これがなんかセミリタイヤなんちゃらかんちゃらとか、副業でなんかサラリーマン辞めましたみたいなプロフィールだったら、まあそれが本当に事実だったとしても、やっぱりほとんどの人がだからなんだよって思うと思うんですね。だから、あなたはきっとそんなことはしていないと思うんですけど、きちっと相手に伝わるプロフィールを作らなきゃいけないし、その根幹にあるのはなぜ今このビジネスをしているかっていうことがしっかりシンプルに伝わらないとダメだなと思いました。で、やっぱりそういうふうに、まあ、ちょっと宣伝的にこう近づいてきた人でも、プロフィールがしっかりしてたり、あ、この人はこういう方なんだなっていうのががっちり分かれば、まあ、変な感じ正直しないわけなんですよ。だから、プロフィールだとか、なぜ私が今このビジネスをやってるかっていうのをしっかりと表現するのはとても大切だなと思いました。で、まあ、僕も昔はそういう無差別ペタみたいなのやってたんですけども、改めてこういう手法ってもうすでにダメだし、 SNS がこれだけ発達してきたら、やはりコミュニケーションを取ることがとても大事だなっていうのを改めて感じました。今スタンド FM やってる中で、人数はそんなに多くないんですけど、こう SNS 的に交流をしたり、あるいは Twitter でもなんかお話をしたりとかっていう人が何人か出てきてます。で、やはりリアルで会いたいなと思うわけですね。あ、この人の話聞いてみたいなとか、そういうふうにリアルと全く同じような感じで SNS を使って交流していかないと、おめえ俺の文章読んでねえだろとか、俺の放送聞いてねえだろみたいな感じで相手に見透かされちゃうっていうことがやっぱ起きちゃうと思うんですね。だからやっぱり量ではないと思うんです。たくさんフォロワーがいたら、そのフォロワーの、まあ、例えばインスタだったら見やすいんですけど、ツイッターとか見るの大変じゃないですか。ブログなんてもし何百人もいたら、その方全ての見るのって大変じゃないですか。だからやっぱりより深くこうコミュニケーションできる人との交流がやっぱり大事になってくるし、広く浅くではなく、ある程度狭く深くっていう人間関係を SNS でもやっていかないといけないんだろうなっていうのをすごい実感してます。だから闇雲にフォロワーを、まあフォロワーされるのはもう勝手にどうぞって感じなんですけど、じゃあ交流はって考えた時に、交流はやっぱりたくさんの人とはできないので、そこでやっぱり自分が選ばれる人になるのか選ばれない人になるのかっていうのは重要なことだなって思いました。まあそれにしてもですね、自分のスタンド FM に来るこう もうセミリタイヤなんちゃらとか、ハワイ暮らしでなんちゃらかんちゃらとかっていうのはもう笑っちゃいますよね。セミリタイヤで余裕があるんだったらこんなせこせこスタンドフェームでどっかの知らないこうベースの話ばっかりしてるところに訪問しないでしょって普通思わないですか。なんかもう必死感が逆に伝わって笑っちゃうんですけれども、ぜひあなたもこのようなことがないように、今日お伝えしたようにプロフィールをしっかり、作るということと、なぜこのビジネスをしているかということがしっかり伝わるように、表現するということで、あとやっぱりリアルと一緒で SNS もちゃんと交流しましょうねっていうことですね。本当にそれを身に染みて感じました。でスタンド FM ぜひあなたもやってみてください。あの僕は、さっきも話したみたいにラジオのパーソナリティとか DJ になるのがやっぱり夢の一つだったんですね。だからもう本当に楽しんでやってます。もう、まあ、あのライブではやってないんですけど、ライブではやってなくて全部収録なんですけど、もうその時の収録してる時の顔を皆さんにちょっと見せられないなっていう感じですね。もうニコニコニヤニヤしながら、好きなミュージシャンとか楽器のことをつらつらつらつら話してるわけですよ。で、大体まあ話が5分ぐらいで、曲がまあ3分と5分ぐらいなんで、トータルでも10分ぐらいのものを毎日毎日やってるんですけど、もう明日何話そう明日何話そうってもうネタが途切れなくて、いやーなんか本当いいな、いい時代になったなと思ってます。はい、今回は、SNS の活用についてかな、注意点というか僕が実際に気づいたことをお伝えしました。最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。